薬味するさんだそうですよね。
何のために
トイレットペーパーの包装紙集めとか、
うん、要はゴミを集める。
あとなんだっけ、あのカップラーメンの蓋集めって人もいましたよ、私の知り合いで。
もう森永卓郎さんなんかはそれで部屋家建てちゃってるんだから、あの収納用に。
要するにそれの儲けで家建ったんじゃなくて、
それ用に、
それを収納するだけのために、うんうん、稼ぎのほとんどをつぎ込んで家を建ったってことですよね。
つぎ込んでるんだもん。だってペットボトルの蓋集めとかで今6個みたいな、今6個みたいな収集が300個ある、うん、あの300個収集じゃないんだよ、収集のカテゴリーが300個あるっていうか、これ理解不能だよ。
理解不能ですね。
まあ言ってみればゴミを集めてる。
そうですね。
一言で言えばゴミですよ。はい、うん、でもこれはね、男性脳と女性脳の違いなんですよ。
脳は違う。
脳の違いですよ。男性が美容とか健康とかファッションとか分かんないでしょ。
あんまり分かんない。
分かんないよね。
確かに。
うん、あのいやファッションも分かるよって、ファッションも嫌いじゃないよって。嫌いじゃないよっていうレベルと、女性の言うところのファッション、美容、健康に対しての、それからグルメ、芸能、これに対しての話題ってそもそも違うんですよ。
なるほど、
うん、男の歴史もんぐらい、
あ、
うん、男の歴史も全く理解不能だから女の人。
あ、そうですか、
うん、
歴史ものどういう
歴史ものの、じゃ あの三国志の中で好きなキャラクターベスト3あげようみたいなので一晩盛り上がれないよね。
はいはいはい、はい、
うん、マニアックなのが来たねみたいなのところでの盛り上がれない、
うん、音楽とかね、
うん、というような話題っていうのは、歴史スポーツは男性だけど、だからアメリカ人がみんな喧嘩するのは旦那さんがスポーツ見てるっていう。
はあ、と、うん、いうことは何、男の趣味は理解不能、
今ここで
大前提、
うん、あのだって山登りが好きな人って浮気ないね、まず、
うん、
まあないですね、
浮気の絵がないでしょう。
キュールのほとんど使っちゃってますしね、使わしといた方がいいんじゃないですか、
うん、これキャバ行ったりしてないよねこの人。
あ、そうですね、キャバ行ったりしてないですね、
うん、使っていただいても、
うん、山登りほど見返りのないもんないからね、う
ん、あ、確かに
ギャンブルは見返りあるじゃん、
う
ん、
ありますよね、はいはい、
でも山登り見返りないもんね。
まあよくて生きて帰ってきたってことですよね、
うんうん、ということはなんでそんな、
ね、
あのお金使ってしんどいことしてるのみたいな世界だもんね、うん、ストイックな、
うん、
そうですよね、
うん、
だっていや給料のほとんど登山に使ってるってことは当然冬山やってるはずなんですよ、
うん、
で冬山って死にますよ普通に、
うん、
普通に死にますよ、うん、だから理解不能は間違いないですね、うん、これね、
これ海に行く人も同じだよね。
あ、
海に行く人はすごい生活スタイルがかなり違うじゃないですか、
うん、
どんな忙しい人でもあれ海行くの。
へ
ー、サーフィン、
あ、サーフィンですか、
とかあ海のスポーツ、
まあ波がないと余計行けないから、台風が来ると大喜び。
あ、なるほどね、
休みができると海系しか行かないですからね、
うん、
旅行も。
だからまあこれがじゃあ山以外の趣味だったらいいのかっていうことからね、
うーん、
山以外の以後に給料のほとんどを使ってしまいます。
私は思うのはやっぱり、まあ、この人のこのここから読み取ると、その女性 E さんにとって価値のある趣味だったら、うん、ちょっと話は流れは変わる気がしますけどね。
あ、それは無理だな。
え、
それは無理。
なぜ？だって E さんの趣味だよ。
うん、だからこの人が分かる趣味だったら許せるけどになると、うん、当たる確率は小さくない、小さすぎる。
当たる確率は、
それが 共有する確率
だから、 E さんのあれが唯一、これこの話の内容から読み取って、うん、E さんにとって唯一自分にとって理解ができる、自分にとっての価値あるものであれば、うん、うまくいくんじゃないかなっていう、うん、
だからそうなるとこの彼とはもう別れなくちゃいけない、ね、
今この範囲の話ではなくてね、
うん、
女性が
これ
そうだとしたら、
これはだから今ここ僕決断のしどころだと思うよ、
うん、
この人がこれを覚悟できるかどうか。
あ、もうもうじゃあ何何
ん、
ええ、もう別れじゃないってこと、
うん、これあの自分が理解できる趣味の人と付き合うしかないね。
そういうこと
です。ここで覚悟できないです。
まあ、そういうことなんじゃない
ですか。編み物好きな男もいるかもしれないですね、
うん、編み物がイーさんが好きならね
例えばの話で、うん、そこでなんかこうクロスしてるんであれば、とにかく 今の彼氏はどうしようかと思ったら、これはもう諦め時ですか、
うんうん、
これで文句を言ってしまうとか、これで不満を持っちゃうっていうことであると、
だってひょっとしたら彼はこのまんま山のスペシャリストになる可能性がある、
うん、そうですよね、給料のほとんど、
つまり自分の夢を追いかけてる人間に対して、うん、ほどほどにしなさいって、
うん、
夢を追いかけてるオスに向かってほどほどにしろって、
うん、多分通じないですよね、うん、
それはあの夢を持たない男は世の中にいっぱいいるから、
うん、
そっちを選ぶべきだ
よね、お互い不幸になりますね、確かにね、
うんうん、お互い不幸、これは釣り合わない、
うんうん、
だから夢を持ってクレイジーになってる人間っていうのは貴重な存在なのに、う
ん、
せっかくその相手を捕まえたのにそれに納得いかないとなったら、じゃあ凡人と付き合えばいいと、
出た凡人、
うん、それでいいわけですよ、その方が世の中に
いっぱいいる、凡人たくさんいるっていう話でしたもんね、
みんなほどほどでやめてしまうと、
うん、
みんなほどほど以上を超えられないのに、ほどほど以上を超えてやろうとしてる人間に対して
ほとんど使っちゃってる、
うん、いやだって僕がやっぱり奈々ちゃんと知り合った頃、ライターをやってるっていうのはさ、
うん、
夜12時からの仕事だ、
うんうん、
夜12時まで箱で働いて、12時から朝の7時の大日本で一番最後の入稿まで、これが僕の労働時間になるわけでね、うん、そしたら夜の12時から出かけていって朝の7時に帰ってくる仕事ってほどほどじゃないよね、
うん、
そうですね
ほどほどじゃないよね、
ほどほどじゃないですね、
そんなことをやめなさいと言われたら今の僕は存在しないよ、
はい、
奈々ちゃんとでも出会って
る、まあ、そうですね、なんだろう、エジソンと付き合ってますが発明ばっかりしていて、
う
ん、体が心配です
よ、ね、そうそうそうそう、やめさせるにはどうしたらいいんでしょうか
とそういうことね、
そうなるよ、
合ってないってことになっち
ゃうね、なるほどね、
ほどほどにしなさいっていう、
ほどほどが好きな人はやっぱり世の中多いから、
うん
うん、ほどほどでいいんじゃないですか、うん、ほどほどを選べば問題はなくな
る、じゃあこの人は理解する彼には無理なわけだから、理解できないと思いながら夢を持った人とやっていくか、もしくは
もうほどほどじゃない人は理解しようとしないことだと思います、
うん、理解できないですもんね、
うん
うん、
放置、
うん、彼のことは好きだけど、彼のことは好きだけど、あの給料のほとんどを登山に使う、ここだけが私は納得いかないっていうのは、でもそこが彼のアイデンティティだから、
ね、う
ん、
そうですね、
一番のところを否定する、
うまみがある、
これだけなければいいのにって言われてたら、
そうですね、
うん、
それはそうだな、
でも世の中ってね、そうやってね、みんなね、あのとんがってる人がね、丸くなる姿をね、この年になるとよく見てきてる、
あ、そうなんですか、
うん、私終わったなっていつも言ってやるんです、
それは終わりだよね、
うん、終わったな、あいつも終わったなっていう瞬間が、ただそれはまともに生きるっていう、そのいわゆるほどほどに生きようとしてる人じゃなかったのにもかかわらず、そういう人を見つけちゃったことによって収まっていく姿を見ると、終わっていくな、枯れていくなっていう感覚はなきにしもあらずですね、でもどちらがいいとかはあんまり言えないけど、
うん
うん、
これあの、解決策はね、
うん、
結婚しないで付き合うこと、
あ、なるほど、
うん、結婚するとね、これ旦那さんには向かないですよ、
うん、
中谷さんも向かないですよ、
ね、向かない、
結婚を前提に使ってる中谷明宏が、うん、あの1日のほとんど原稿を書いていて、
うん、
そればっかりずっと原稿を書いてますと、
うん、最低だね、
もうかなりお金も入っていて、
うん、
あのそんなに仕事をしなくても生きていけるはずなのに、ちょっともやめてくれません、どうしたらいいでしょうみたいなもんですよね、
最低、
うん、
不安定すぎる、結婚には安定した男じゃない、
うん、
ああ
最低
だね、自分が最低って
言う、それは最低です、うん、でも遺伝子欲しかったら最高だよね、
あ、そうですよね、
うん、そこまで闘争心がある遺伝子、
ね、遺伝子だけくれって話ですね、そうすると、
うん、だから彼とそれでも付き合いたかったらね、結婚しないで恋人でいること、うん、で、あの真っ当な、あの安定する誰か見つければいいんじゃない、
なるほどね、
うん、
でもこういう人はほとんど、なんだろう、なかなか出会えない、大当たり中の大当たり、
大当たりだね、大当たりで付き合ってるって言うんだからね、うん、だからせっかくそのチャンスをこの人は自分の器の中で閉じ込めようとするから、うん、この人が チャンスを逃してる、うんうん、自分の器の範囲の内でので収まってくれる人であってほしいと願う過保護の母親と同じで、うん、ここでチャンスを失っている。
あそこ行ったらどうですかね、上村直美記念館
はい、
上村直美の奥さんが奥さんと一緒に住んだ時が板橋に住んだ時があって、うんうんうん、板橋の蓮根かなんかの方にあるんですよ、上村直美記念館が、うんうん、給料のほとんどを取られ使っていますっていう、うん、人がどうなるかっていう、
いややっぱりね、あの偉業を成し遂げた人のね奥さんは半端じゃないよ、
うん、
まあその坂本龍馬と同僚みたいなんだよ、
はいはいはい、
うん、あの実はその偉人よりも偉人と付き合ってた奥さんの方がもっとすごいね、それを放置できたんだから。
そうですね、
それを放置、それを育てたわけだよね。
そうですね、
野放しにしたわけだから、
はいはい、
あなたほどほどにしなさいって言わなかったんだから、もっとやれやれって言ったんだから、それに対して何の文句も言わなかったっていう、こっちの方がはるかにすごいよね、うん、デイプスペクターよりもデイブ・スペクターよりも、
はい、
デイブ・スペクターは、ね、いつもねデイブさんはくだらないと言われながらアメリカンジョークを言ってるわけですよ、
はい
はい、ECC で習った英語でと日本語でやってるわけですよ、はい、もう何がすごいかってね、デイブさんがなんかジョーク言うじゃない、もうそれをねバカウケする京子さん、
あ奥さん、
バカウケだもんいつも、
へえ、
京子さんがすごいよね、
偉いですね、
すごいよね、うん、うん、デブさんも育ったのは京子さんでね、それからあの、うん、岡本太郎さんととし子さん、
うん、
としこさんすごいよね、やっぱり岡本太郎と連れ添ってたわけだ
まあすごいですね、確かに
すごいよ。でもね僕は生前岡本太郎さんとは喋ってないね、うん、話したことない、新宿の前で一回見たことがあるだけで、
俺インタビューしたことあります。
あ、うわーすごいな、すごいじゃん、
はいはい、
何のインタビュー、
週刊プレイボーイで学生の時に、うん、あの岡本太郎が鯉のぼり出したんですよ、
うん、
太郎の太郎鯉っていう、
うん、タルって書いてるやつだ、
あそうそうそう、
うん、
それを話を聞きに
行きました。何
つったの、覚えてないですけどただ、この辺だろうな、表参道じゃ、どこだったっけな、なんか
青山、そこだよ、太郎記念館です、すぐそこで、
うん、南青山で、なんか場所どこだろうなと思って、近所まで行って、住所を見ながら歩いてたら、もうすぐ分かるんですよね、
うん、
あのコンクリートの塀かなんかが、垣根なんか塀かなんかの先に、もう太郎、岡本太郎のこう作品が、ね、もう突き出していくつも見えたんですよ、そうそうから、
うん、
ああ、で、あそこだっつって言って、そうすると、バーンと入ると、もうすでにこうやって立ってるんですよ。うん、浪人魚、
まあ、浪人魚いるね、
実物大
浪人魚そっくりなんだけどね、あれ、はい、あれそっくりだ本当に。
でその後本人が、ね、本人ちょっともうちょっとヨゴヨゴっとした感じで出てこられましたけど、うん、岡本太郎、
インタビューになった、
うん、
インタビューになる、ちゃんと
インタビューしました、しました、ちゃんとお話ししました。ただ私がまだ学生で、あのなかなかダメなインタビューをしたような感じがします
ね。怖いな怖いな、
うん、
抹消されてるのね、記憶が。
僕はものづくりのこれがものを作るということだって言って父親から教わった手本が岡本太郎だから、当時僕うちは万博の発表を作ってた、でそれで万博会場にもあの準備中に何度も行って僕も連れて行ってもらって、でその NHK スペシャルみたいな当時あって、岡本太郎さんが太陽の塔を作って、
はいはいはい、
出来かかってる太陽の塔を完成してるんだよ。それをもっとね角が多かったんだよね最初。でそれを岡本太郎さんがバーンって斧で完成したのを叩き、いよいよ完成したっていうのを斧で叩き潰してるんだよね。
へ
え、うん、違うって言って違うって言って、でそれを見て僕は子供心にうわーと、うお作った自分の作品をなんで壊すってびっくりしてるところを、父親がこれが作るということだって、
へえ、
これがものを作るっていうことだって、これやっていうふうに、それがもうその僕と岡本太郎と父親のものを作るという関係性なんだけどね。でその後、まあタモリクラブに出てるのを見ました、タモリさんとあのチャンバラやってる、 新宿紀ノ国屋の前をこう歩いている、あ、岡本太郎だって。で、似たようなおじさんはいっぱいいるんだけど、背学校のなぜ岡本太郎って分かったかって言ってね、独り言言いながらね、手がこうずっと動いてたって。
へえ、大体あの人肩の高さに肘があって、うん、そっから上で手が動きますよね、
うん、いつもこうやって動いてる人なんで、いつも爆発だって言ってるような感じ、はいはい、でその話をね、敏子さんと会った時ね、
はいはい、
僕はその父親のこれがこれやって言われたエピソードとか、
はい、
それから紀ノ国屋の前でこうやって動かされてたのを見ましたっていう話をしてしたのよ、
奥様に、
うん、奥さんにね、うん、そしたらその瞬間ね、敏子さんの顔がね、すっごい嬉しそうな顔でね、
は
あ、あの人はねって、あの人はねっていう顔を見ただけで、僕はね、岡本太郎に会った気がした。
あ、
岡本太郎はこの人が作ったと思った。
なるほどね。
もう嬉しそうな顔で、太郎の話をする時の顔の嬉しさの顔、いいこといっぱい言って一つも書かないのよ、あの人はね、もったいなくて私がずっと写したのよ。
へ
ー、だから今の著作者は全部敏子さんが残してる。いいことをもうね、しゃぶり流していっちゃう、あの人、素晴らしいことを言ってるのに。
へ
え。うん、あ、やっぱり今この人がね、岡本太郎にもしほどほどにって言ってたら岡本太郎は生まれない、
うん
うん
う
ん、世の中にはそんなすごい人がいっぱいいるよ、うん、天才はいっぱいいるけど、うん、天才と付き合ってる女ってほどほどにって絶対言わない。
ああ、なるほどね。
そこに一般の天才に社会の一般社会の常識を持ち込んだら天才はもう絶対育たない、うん、一般社会一般社会だって、うん、ただし天才に一般社会の常識を持ち込んじゃいけない、
うん
うん、それが天才と出会えた人の唯一のチャンスだ。だからもし一般常識のほどほどの世界で行きたいと思うなら、そこで相手を探そう、うん、そうしないと天才を潰してしまう。
そうですね、
うん、もしこの登山好きな人が彼女のことを愛してたら登山やめちゃうかもしれない。
そうですね、
ほどほどにしちゃうかもしれない、
うんうん、
でもほどほどを超えるっていうのはすごい難しいことなのに、うん、この人は超えてるとしたらとんでもない偉業を成し遂げているかもしれない、うん、通常の合理性を超えたところに存在するわけだからね、うん、世に稀な人。